関西では1月9、10、11日と十日恵比寿でございまして、十日恵比寿と言いますと、このお囃子で賑わっております。商売繁盛で笹持ってこい。さあ、このリズムに合わしまして、何か良き面白いことを皆さん一言お願いいたします。それでは始めます。商売繁盛で笹持ってこい。なんとさん。
パンダが生まれて笹持ってこい。
お商売繁盛で笹持ってこい。チロル。
落語会来るなら差し入れ持ってこい。
おい商売繁盛で笹持ってこい。よろしい。
話せ、教科に金持ってこい。
味噌の落語研究会。さあ始まりました味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組は味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道なんとです。
会計の原瀬京香です。
人事の桂チロルです
カツアゲやなこれただ
な。リズムに乗ったカツアゲ。
リズムカツアゲ。リズムカツアゲ面白いですね。でもあの関西でしかやってないと思うんですけど、まあ、なんかエベスさん自体があんまりこの西日本しかないね、これなんかね。なんか東京の方に行くとなんか11月ぐらいになんか鳥の市かなんかって言って。
ああ、聞きますね。
同じようなやつエベスさんのやつやってる。
あ、それが変わりというか同じようなものなんですね。
そうそうそうそう、浅草の方になんかそういう詐欺神社、何なんかそういう神社があって、で同じように熊手を買って帰るっていうなんかね。
11月なんです
ね。11月やね。なんか1月のなんかこの年始まって気ぜわしい寒い時にやるのがなんかええような気がすんねんけどね、俺は。
そのままのテンションで、年始のテンションでやるのがね。
なんかね、だから大阪やと堀川恵比寿さん、ね、今宮恵比寿さん、で、まあ、西の宮の恵比寿さん、で、あと何個かあるよね、まだ有名なとこ。大阪天満宮さんも最近恵比寿さんやってますし、
話し方が売ってますんで。
そうそうそうそう、
やってますね結構。そうそうそう、
恵比寿さんなんか上方落語協会は、繁盛亭ができてからずっと大阪天満宮さんの笹売り行ってますよね。
行ってます、
ね、行ったことあるチロさん。
行ったことあります、行ったことあります。
なんかね、4つそんなに堀川さんみたいな人多くないねんけど、はい、一応テントが4つぐらい立ってて、でそこで笹売ってて、で落語家が4人ぐらいな、ご奉仕って言って、
若手が
立って、でまあやんねんけども、あれでも堀川さんに比べたらすごい人少ないけど、でも結構来るよね天神さんも。
はい、結構忙しいですよ、
ね、笹売って。で関西演芸協会の方はね、あの福男寺会長がやってる方は堀川さんで、あれは南斗さんもよく来てるよね。
あの、はい、去年から私も参加してますね、あれは。
そうそうそうそうそう、うん、それこそあの関西演芸協会の堀川さんの笹恵比寿笹売りなんかは、あの本当に今いるこのパワースポットぐらいのちょうど大きさが一緒なんや、楽屋が。
楽
屋このぐらいの広さよね、この、
うん、ですね、うん、ぐらいの座敷っていうかあれですけど、畳の部屋ですけど。
そうそうそうそう、畳の部屋にもう今はないんですけど、いらっしゃらないんですけどね、春団治師匠が来てはった頃、三代春団治師匠が一番奥に座ってはって、でその隣に福団治師匠、でトンペ、京都トンペ師匠とか座っててね、でその隣にまあなんか副社師匠とかがこう会計やってて、
ですね、
でまあそこに楽屋には経営プロの人も結構いてたと思うわ。
先週の話です
よ、今年から提供が経営プロにな
ってなってくれる。
センターオーバー師匠も多分いてはったと思
います。話し家さんだけじゃなくて他の演芸の方もね、うん、あの笹を打ってますからね。そうそうそう、あそこであ
れ便利なシステムでね、関西演芸協会って会費を納めないとダメなんよ、
はい、
で笹打ったら笹のご奉仕料としてお車代って3,000円もらえるんだよ、
はい、
だから笹売るでしょ、で、まあ、あの当番制になっててシフトみたいなのがあるのよ、それを、作ってもらうねん、そこのジムだ、福禄兄さんがそこでジムやってるから、その人に私何時から行けますって言ったら、その何時から何時まで入ってくださいって言って、でじゃあ何時から何時までは先之助さん、南斗さん、それからシンプレさんとかなんかこうやなって、でみんなで笹あの売る窓口行って、そこで5,000円1万円とかってやって売って、で帰ってきたら、そこのお会計のとこ並んで、はい、で副社師匠から、はい、じゃあこの、あのご奉仕代ですって言って封筒もらうねん、
はい、
でその横に福禄さんがいるからそこにずれて入って、そこからその3,000円抜いて渡してで会費を納める。
だって便利なシステム、
便利システム、
納め漏れのないシステム。
そうだから笹売りに行かなかったら 会費納められてないってことになるから、だからみんな来んねん。
すごいあれですね。
ってなるとやね、で関西演芸協会ってそれこそ春団子が会長やったわけやから古いねん。だから今のそのなんていうかな、吉本松竹で完全になんかこう分かれて、でお互いゴリゴリやってない、まあ、つまりまだなんか芸人さんがみんなその漫才師とか落語家がわーってなってやってた時の団体かやから、それこそその吉本の結構重鎮の師匠とかも入ってはって、
ラッパハッパ師匠とかね、
だからそうそうそうそうそうそうそう、あとカウス師匠とかも入ったんちゃうかな。
カウス師匠いましたっけ、
一回来られた、
そうそうそうそう、カウス師匠来たこと、来はったことあるわ。だそんな面、そんな方がねさらっと来はるっていう、ね、でだからもちろんその時代のもう今は表舞台には立ってらっしゃらない芸人さんも結構来るから、楽屋の中は誰っていう人がいっぱいいる。
怖いなぁ、それ一番怖いな
ぁ。あとそのタレントでもないですけど大道芸人に近いような、結構まあ舞台芸人のと大道芸人の間ぐらいの人が結構いはるから、そうそうそうそうそう、
見たことないおじいちゃんって一番怖いですもんね。そうそう
だ、もうなんやろね、なんかほんま年に1回、まあ、言い方悪いですけどみんなでお互いこう生存確認をし合うっていう。
大事ですよね、そんなね、
歴史が、それだけ歴史があるんですね、そのね関西演芸協会は。
すごいね、あれは。
ちゃんとしてるっすね、
今は副団次長がメインですね、ほんなら。
そうそうそうそう、だ1回びっくりしたんが、そのまだ春団次長がいてはった時に、このまあ、芸人さんか劇団小劇団みたいな人か分からへんねんけど、おばちゃんとなんかおばちゃん3人ぐらいとおっちゃんが1人おって、なんかあの春団長に向かって「おっちゃん次入れてえな」って言うて、うわ副団次師匠の目がピッピ
ッピッ、恐ろしい、
春団次師匠、
恐ろしい、
春団次師匠もね割と本当にジェントルマンっていうか、そういうことで怒らへん人やねんな、
紳士ですね、
うん、うん、だあの春団子はもう、あそうか、じゃあ次入ってくれるかなみたいな、そんな感じだから全然怒らへんやんか、だから周りが緊張するってね、
気づきますね、
そうそう、そういうことがあるようなところですよ。
いや
面白いよね、
面白いです、一回行きましたけど面白かったです。あれは
歴史あるからじゃないですか、もうあの天満宮さんのあの上方落語協会の若手が行く方なんかは、うん、あの明日からよろしくお願いしますので注意事項が来て、
は
いろいろ、はい、あって、もちろんお金のことなんでちゃんとしてくださいとか、あの当時寒いですので休憩場所もうまく使いながらやってください、うんうん、最後に服娘には手を出さないでくださいってちゃんと書いてました、ね、注意事項に
マジで、
まあ書いてあるということは出したんでしょうね、誰かが
手を出した
誰かが出したん
でしょう、ね、いらっしゃい違うかな、違うかな、
そんな重鎮は出ない、若手しか出ない、
そう
なんか誰かがあったから書いてんだろうなと思いながら、
あれ桂マリスケちゃん、マリスケちゃんって服娘やったんちゃうかな、確か、
あそうなんですか、
うん、
へ
そうそう、服娘出身やったと思うわ、まあ、別に誰にも出されてないと思いますけどね。
良いわん。
いやそうなんすか、福娘に手を出すなと
っていう、はい、名文化されてました出したんでしょう、はい、
誰や
出した
いえいえ僕出してないですよ、去年まで出て今年行かないですけど、それは出したからじゃないですよ、ね、
なんなん、でもなかなか人も多いしさ、笹打ってたらなかなかそんな上手い人、まあ、上手い人っていうか、そういうところでシュッと行くやつは行くよな、
ね、
いつの間にみたいなさ、
どのタイミングで行ってんやろうと思うんですけど、そんなんね、
ね、なんか言う前誰かな、誰かと言ってたんやけど、あそうそう、ゆうへい兄さんと言ってたんやけど、
うん、
まあその手の速いやつと速ないやつの違いっていうのは、うん、その昔子供の頃に昆虫を取りに行く時から違うと、
あ、はい、
つまりまあ、セミ泣き出したなと、
うん、
はい、セミ取りに行こうか言って、で朝起きてご飯食べて、でなんかカゴどこやって探して、あったあった言って、お父ちゃん行こうやとか誰々行こうや言って10時ぐらいに行くやつは普通やと、
うん、
もうその時点ではもうなんか、まあ、まあセミぐらいやったらおるかもしれんけど、カブトムシとかええのは取られとると、
なるほどなるほど、
うん、はいはい、でも大体早いやつはもうその日の6時ぐらいにまだみんな寝てるぐらいに生きよると、
あそんな早から行く、
早から行く、
獲物にね、嫌な感じ、獲物に対する執着が違う、
すごい、
あそうか、ね、歯を出し抜いてでも
これを狙ったら朝起きてでも行くという執念ですね。
で、ユーヘイニーさんはてっぺいはそういうやつやって言うと。
まるかい。
このゲストは
な。ゲストはもうこの放送日にゲストで来ていただくのに。
恐ろしい。
そうやで、ね、もうあのなんかチロさんの周りになんか女性がいたら手を出さないとかやっててっぺいさんに送っといた方が
いいんじゃない。感じ悪い後輩。明日よろしくお願いします。
手を出さない。僕の彼女に手を出さないとか。
お客さんには手を出さない。
手を出さないとか。打ち上げでお客さん
に。ああ、ええこと聞いといた。それ。メールしとこ前日に
すごいね。だからそう早い人は早いですからね。
あるんですね、やっぱりそういうのは。
本当にいますからね、そういう人は。気をつけてください、ナントさんも。
いやー、僕はうん、どうだい気をつけていいか分かんないですけど僕が気をつけるんですか、そこは。
そうですね、ナントさんなんか、ナントさんなんか結構割とボーっとしてるからね。
いや、僕虫セミとか取ったことないんで。い
や、その話違うから、ね、そこやないから。
セミ取る人間言うてんちゃうん
ですよ。あんまり、手の早い方ではないです私は。
まあでもナントさん今年はどうなんですか。去年はね、悲しくシングルベルやったんですけど、
あらよい言うて、
いろいろ、
あ、いろいろね、
新しい彼女できました。
まだまだなんです。もう今年こそなんとか、もう1月中にできたらね、いいですけど。
そうなんですか、
頑張りたい
ですね。ここで彼女の募集しますか、じゃあ。
あ、ほんまですか、
はい、
募集しましょうか。し
あ、ね、
あの、募集してます。
じゃあ、
彼女
じゃあ、
なんかもう結婚、すぐに結婚でもいいですよ。
じゃあ、なんとさんにご興味のある、都市は、
都市は、30代まで。
30代まで。40代は、
あ、40前半
まで、40代前半まで、既婚独身問わず。
まあまあ、あの、既婚です言われてもちょっと困りますけどね。
すみませんやな、独身で。
独身、一応独身。
罰は OK。
まあ罰は、構いません。
子供はいてでも大丈夫。
子供もまあまあまあ考えません。
考えます。で、あとなんか条件はありますか、
他に。ありますかね、あと、あの、まあ、性格のいい人。
性格のいい人、体型はグラマー。
あ、いや、あの、背高い人がいいです。
背が高くて、おっぱいは大きい方がいい。
おっぱいはそんなにいらない。
そんなにいらない。
お尻がプリッとした。
お尻がプリッとした。
お尻はいるってこと
ね。歌はうまい方がいいですか。
いや、歌はそう問わない。歌わせます。そんな歌わせることないです。
あの、講談と落語やったら講談の方が好きっていう。
あ、まあ、どっちか言ったら、あの、まあ、どっちか言ったら講談が好きっていう、
はいはい、っていう人は
090-996-99。 わしの携帯やそれ。
INDY
アドレスまで言わない。 PPP
セルピーです。
PPPPP
ということで、ぜひぜひ、まあ、あの、
みそらくのここまで、
なんか前も募集してた気がするけどな。
僕でしたっけあれは。
来たら問い合わせなしですか。
けへんね。
ほったらかしですよね、みんなね。言うだけ言って募集も見てないですから、みんな、ね、
大ニュースですよ、ね、スターが言ってたらもうニュースになりますよ、
スターやったらね。
スターやったらヤフーニュースになってます。
スターが言う
と募集を言
うてってったら、そうです、岡村さんとかね。
あ、ほんまですよね、
そういう人ですよね。
なんでなれへんかな俺。
まあそういうわけでございましてですね、あ、そうそう、今年ですね、私の師匠がですね、四代目桂春団治を襲名することになりまして
ですね。そうですよ、
はい、らしいですね。
もう大変ですね、これが。
これからが何月でしたっけ。
2月11日
あ、もう出るまでですね、もう来月ですね。
でね、まあ襲名ってなると、襲名の当日までにいろいろ準備せなあかんことがありましてね。
ああ、
で、まあ、段階を踏むと挨拶回りっていうのがあって、
あ、
で、マスコミ関係各社、それから、あ、まあ、自分より目上の立場の落語家、
うん、
ただ、まあ、うちの師匠もほぼほぼ上の人が、まあまあ、生きてはっても、うー、そないに、なんていうんですか、
もう半之助氏、まあ、今度4代目の春団治 になる方はもう上の、
そうそうそう、
だいぶ上のキ
ャリアですね。そうだ、もうわざわざ家まで来なくてもいいよっていう人は二角師匠とかね。
あ、二角師匠、
だその上になってくるんで、
う
ん、だもう松之助師匠とか二角師匠とかだと、もう わざわざ家に行っても来られても困るみたいなぐらいの状況なんで、だから、まあ、
まあ文枝師匠、
そうですね、まあ、まあ会長はとか、そう、そういうところに挨拶に行くっていうのと、でそれから挨拶状を送るっていうのがあって、
送るんですか、うん、はい、どこへ、さ、その
センスと手拭いと挨拶文を一つにしたやつを、その落語家とあと関係者に送るっていう。
あ、大変ですね結構。
そうそうそう、 でそれからあとは、まあ、その人の襲名のスタイルにもよるんですけど、例えばうちの師匠の場合は挨拶回りプラス自分の、ごひいき筋お客さんに行くっていう、
うん、
だからこの度春男児襲名することになりましたって言いにお客さんの家とか会社とか回ってはるって、う
ん、ああそんなとこまで行くんですか。
そうそうそうそうそう。でまああとはそうやな、まあほんまに細かいことやねんけども、その襲名に向けてどこでどんなイベントをやるかとか、
うん、
で今回やったのが12月25日って姉妹天神っていうのが天神さんで、11月の25日が、まあ、25日が天神さんってのは分かってるん
ですね、はい、
で1月25日が初天神ってあるやんか、
はい、
それに対して12月25日はその年の最後の天神さんやから、はい、姉妹天神ってのがあって、
お
その日もちょっとぐらいはやっぱにぎわうの天神さんは、
はい、
でそこに合わせてその成功上方落語協会のなんていうかその日があんねんな、最近そのこれまでの亡くなった落語家さん
を
待つ
石碑があ
って、そうそうそう、はい、そこに安全成功祈願祭っていうのをやって、
はい、
でその後赤い人力車って半導体に置いてる人力車あるでしょ、あれに師匠乗してで天満宮さんへお参りに行くっていう、でお祓いしてもらうっていう、そういうイベントをやったりとかね、
はい、
で1月の10日うちの人また吠えかごに乗るから、 そこでまた賑やかしまた何人か集まって話し方でやるとかね、
あそこまで、
いろいろ大変なんです。でそれを決めるのも全部松竹芸能が仕切ってるから、
はい、
会社でその襲名会議っていうのがあって、でそれにはまあ弟子と弟子もいろいろ情報しとかなあかんから、
あもう、ね、
まあ、その僕が代表して今参加してるから、
はい、
なんかもう週に2回か3回ぐらい会社行って会議してて、
あそんな言ってんです
か。そうそう、もう会議の時間が結構大変だ、だから一個一個決めるのにも、
あ
何が大変かって、だって挨拶文とかもセットでね5枚ぐらい入ってんのよ、
はい、
1枚目を誰にするかとかさ、
あそう、その細かいこと
を、そうそうそうそう、そう、誰をだから誰を立てて誰をそのまあたまあその、
うん、
なんていうかな、
間に順番を、そうそうそう、まあ、上下の順番を、
そうそうそうそう、そんなにどうするかとか
見て、
そうそうそう、どこスポンサーどこ入れるかとか、
あ
そういう細かいことをね、すごいよほんま、一つ決めるのにもすごい時間かかるから、
一個名前指名するだけでそんな周りが動くもんなん
ですね。そうそうそう、で一回一回そのなんか検証してもらわなあかんこととかはその過去にその襲名とかがあった事例とかを見て、で前はどうしてたとか、
ああ
そういうのに詳しい専門家の先生もいてね、そのなんか落語博士みたいな人がいて、でそういう人に聞いてもらったりとか、すごい、ま
あ、儀式ですからね言
う
たら、
そうそうそうそう
ちゃんとした、
そうそう
そう、あんまり軽くできないですもんね、うん、もちろん。
でまあそれが大変やったっていう話をじゃあちょっと来週しようかなと思いますんで、
あ、そうですか、
はい、もうとりあえず今週はあもう一回締めましょうかね、じゃあ、
うん、
というわけで、
まあ、告知あれば、
告知があれば、はい、
あ告知、あの、はい、私、今月26日、あの繁盛亭で、近代落語の会っていうの
に、はいはい、
出ます、6時半からです、あのチケットを持ってますので、うん、もし我こそはという方は私にあのおっしゃってください。
え、それマグロ食べれるの？
マグロあの、まあ、その気になるは食べれると思います。
絶対嘘やろお前。ちょっとお前さあ、マグロやない落語やってお前さ、それぐらい突っ込めよお前。
あんまかかってない。
なんで近代落語って近代マグロとかけてるんでしょこれ。かけてるよね。かけてるよね。
あんまり
皆さんちょっとこれどう思います？かけてると思う人はい。
あんまりかかってない。私と文藤師匠と桂一郎師匠と。で鶴木師匠とで、白石川君、白石川さん、こちら白石川さん、
濃いめ
近代なんですか、
まあ、一丁師匠って会ったことない、あんまり挨拶ぐらい、させていただいたぐらいですからね、
近代落語の
僕もちょっとまあどうなるかなと思ってますけども、
あれ、
はい、
あの南瀬兄さんは、
南瀬兄さんも近代ですけども、あのなぜか僕にあの声がかかってきまして、
あ、そっか、南瀬兄さんは結構もう近代マグロの講談とかやってるからかな、
やってるし、まあ、スケジュールの都合もあるんでしょ
うね、あ、そうかね、う
ん、それで代わりにかもしれないですけど、あのとにかくまあまあチケットもありますので、
みやびちゃんは、
みやびさんもそうでしたけど、うん、あの今回は僕ということで、
う
ん、
そう
なんなんかいろいろあって、
まあ、変えようと
みやびちゃんはね、はい、今もあの、ね、お星様になられたからね、
あ、そうですね、
そうそうそうそう、
お世話になりましたもん、はい、よろしくお願いします、また
そういうことでございまして、はい、はい、ジローさんまだ行けますか、ありますか、こ告知、
あこれはもうあのお兄さんと共に1月の20日、
20日
働く寄付会、とりあえず僕の方は会場に来ないと僕の落語だけは聞けませんので
ね、
そうなんです、 ぜひ聞きに来て
間に合わないとダメですからね。しかも、はい、12時スタートで多分トップなんで、
トップです、はい、ここしか聞けないので
生でしか頼みますよ。この回が成功するかしないかはチロルさんにかかってるんです
けど、ね、そんなそういうこと言う
しチロルね
3位やったらよかったんですけどねよろしくお願いします。
これ逆やったら腹立ったやろな俺がトップでチロルが後出るとかやったらもう勝
手にちゃんと頼みますよ。
いや優勝しといてよかったほんま。
そうか、そこは変わらないですね、
スイタの会は、
あ、スイタの会は放送日に終わっておりますので、はい、多分笑顔で打ち上げしてると思います。
了解です。では私はですね、あけぼのの会1月13日、はい、午前10時開演9時半会場でございます、はい、私と他に、桂福丸さん、桂ジモンさん、桂虎之助さん、前売り1800円、当日2300円、天満天神繁盛亭でございます。お問い合わせは0663524874、繁盛亭窓口、午前11時から午後7時半でございます。あの正月の方はなんかピアが止まってるらしいんで、なんやかんやあったら私のツイッターとかに直接言っていただけると嬉しいでございます。はい、はい、そして1月19日はもうこれはもうチケット完売してると思うんですけども、新進落語共演会、1月19日豪華メンバー、私他でポンポコ姉さんとかね、ハットくんとか、相場兄さんとかね、6時開演、6時開演というのはまだね早いなと思うんですけど、1月19日、これもね頑張って優勝したいと思います。そして ENC、
はい、私なんと3月の2日に、はい、セカンドシングル発売、3月2、3、4とあのシングル発売記念イベントを行います。3月2日金曜日は夜はブッキングライブということで、はい、アイドルさんのライブが、はいはい、私も含め聞いていただけます。3月4日土曜日昼夜と、お芝居をやらせていただきます、
は
い、
お久しぶりにお芝居、はい、
3月3日土曜日ですね、久しぶりにお芝居をします。で3月4日の日曜日も、お昼をお芝居をしまして、で夜は私のプチワンマンライブということで、はい、プチワンマンライブ大阪日本橋ポルクスシアターにて行いますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。また時間は決まり次第お伝えいたします。
はい、お芝居でございますか、もう決まってるんですか、タイトルとか。
まだね決まってないんですよ。私のシングルに入っている曲を題材にして芝居を作ってもらう。
あ、メインですか。原さんありきの会ですね。
はい、もう私の全部企画でやっております。もう会計状態が大変苦しいな
ので限られて
る村人 A ぐらいやったら何さん使ってる
他ないから村人、
村人 B とかでもい
いし、 A から B になってるだけ、
キーとかであるから、
あ、キーって
お月
様
とか
お月様いい
もっとないんですか、人間の役です。
いじめられる亀とか、
ね、亀やん人間にしてください。
はい、では告知お願いします。
はい、ではこちらみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、話してほしいテーマも受け付けております。メールアドレスはみそらくアンダーバー55アットマークみその落語ドットコム、みそらくアンダーバー55アットマークみその落語ドットコム、皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、というわけでございまして、新しいシングル、タイトルなんていうんですか。
はい、2曲入りでですね、1つが、囚われのアリア、
囚われのアリア、
はい、そしてもう一つが彩りの空、
彩りの空、
はい、
なかなかこれは興味深いタイトルですね。
そうですね、
どんな曲なのか
楽しみですね。
楽しみでございます。さあ、そういうわけでございまして、本日はみそらく研究会これにてお開き、桂咲之助と
極道乱闘と
原瀬京香と
桂智論でした。